恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちの体の中で一番繊細で傷つきやすい部分というのは目の瞳の部分だと言われます。ですからこの大切な瞳を守るために創造主なる神様は様々な保護装置をつけてくださいました。例えばこのまぶた、何か飛んでくるともう瞬間的に、あ、ボールが飛んできた、閉じようなんて思わないで、瞬間的にまぶたがこの瞳を守りますし、またこの瞳には、カーテンがついています。長いカーテンの人も、短いカーテンの人もいますけれどもですね、まつげがあってですね、様々な埃をですね、こうカバーしてくれますし、また、ここに堤防があってですね、額から流れてくる汗が目に入らないように、この横にですね、分かれるように、堤防まで準備して、まあ、せっかくのこの堤防をですね、切ってしまう人なんかもいるわけですけれどもですね、もったいないことです。また、一番素晴らしいのは、自動的にウォッシャー液が出るようになっていまして、この瞳をですね、いつもこの涙が潤しています。これは素晴らしいですね。時々、あ、目がちょっと乾いてきたなっていうのをピュッと押したらですね、ブーッと出てくるようだったら大変です。もう自動的にいつも涙が、この前をですね、覆って、そしてどんな小さな埃でもそれを自動的に押し流すようにできているわけです。本当に神様は大切なこの瞳、しかし傷つきやすい瞳を守るために様々な方法で守っていてくださるわけです。そして御言葉によりますと、神様はご自分の民を、神様の民を私の瞳と呼んでおられるのです。もし今度女の子が皆さんお生まれになったら、どうぞ競争で、ひとみちゃんとつけたらどうでしょう。とても清楚的な。そして一般にもですね、とても美しい、いい名前だと思います。我が家はちょっともう望みがないので、どうぞどなたかひとみとつけられたらどうでしょうか。この手法の裏に印刷しておきましたが、二箇所聖書の言葉、ゼカリアの二章の八節。あなた方に触れるものは、私の瞳に触れるものだ。シオンの娘、エルサレム、イスラエルの人たちに向かって、もしもあなた方に触れるもの、あなた方に敵対するものがあれば、それは実は私の瞳に触れるものだよ。だから私がその人に仕返しをする。申命記の32章の実節を見ますと、主は荒野で、獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。神様とその民との驚くべき関係がここに表されています。神様が荒れ地で彼を見つけ、これは私たちに神様がしてくださったことです。神様があなたを私を見つけて、そして抱いて、世話をして、そして瞳のようにこれを守られた。さあ。エステル記の学びを続けていますが、今日は第7章。ユダヤ人のモルデカイを憎んだハマンは、モルデカイだけではなくして、その民族すべてを滅ぼし尽くそうと図りました。総理大臣ハマンは、そのようにしてモルデカイ、そしてユダヤ民族を滅ぼそうとすることによって、実は自分が、神の瞳に触れていることをまるで計算に入れていませんでした。ハマンの 目からは全てが順調に進んでいるように見えました。得意の絶頂にいたハマン。しかし突然です。思いがけないことの進展、展開があって、慌てふためきます。それが先週の第6章でのことでした。気力を失い、落ち込んでいるハマンのもとに、二日目の王妃エステルの宴会への招きがやってきます。昨日は、昨日はあんなに上機嫌で、 王妃エステルと、王妃エステルのその宴会に王様と私だけが招かれている。そのことでもう有頂天になって上機嫌で、その宴会から帰ってきて、明日もまた呼ばれているなんてですね、もう得意満面で報告をしていたあのハマンが、ところが二日目は腰が嫌に重いようです。六章の十四節。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。ハマンを急がせ。とも、ぐずぐずしているハマンの姿が見えるようです。連れて行った。もういやいやながら連れて行かれるような風があります。このようにして、さていよいよ二日目の宴会が始まります。七章一節。王とハマンをやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の二日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。再び王様からエステルへの問いかけです。何を望んでいるのか。エステルは、今こそ時が来たことを知りました。伝道者の書にある、黙っているのに時があり、語るのに、話をするのに時がある。エステルはこれまで二日間、今は黙っているべき時だと知りましたので、王様から問われても、明日それを、また明日それを、と言って一日延ばしにしてきました。しかし、彼女が黙っている時、まさにそれは神の時でした。神様の時が満ちる、その時をエステルは待っていたわけですが、着々と神様は彼女が黙っているうちに、ことを逆転させ、なさいました。そしていよいよ今こそ時が来たことをエステルは知って、口を開くのです。三節。王妃エステルは答えていった。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実その迫害者は、王の損失を償うことができないのです。私と私の民族。私たちこの民族が奴隷として売られるんだったら、これまでもイスラエル民族はいつもそのような経験をしました。私は黙っていたでしょう。でも、私たちは今根絶やしに、皆殺しに会おうとしているのです。そのようなことを図っている者は、王に対しても大変な損失を与えることになるのです。エステルは王様に、私に命を与え、と言いました。今、死にかかっている者の言葉です。殺されようとしている者の言葉です。王様の思いもかけない言葉が、エステルの口から飛び出してきたわけです。私の愛するお妃として、この安全な宮殿の中に住みながら、一体誰がお前を、そしてお前のその民族を殺そうとしているのか。王様の問いかけに、エステルは毅然として答えます。6節。エステルは答えた。その迫害する者、その敵は、この悪いハマンです。舞台のもしこれが劇であれば、まさにクライマックスと言いますか。大変なですね、それは緊張の場面。そしてそこで、ハマンは、雷に打たれたかのようにショックを受けてガタガタ震え出すのです。すなわちハマンはなんととこのエステル王妃がユダヤ民族であることを、ユダヤ人であることを知らなかったわけです。それは王様自身も知りませんでした。エステル自身がそのことを明かさなかったからです。王様の怒り、驚きと、そして怒り、愛する王妃エステルを殺そうとしているハマンのその計りごとに対する怒り。七節。王は憤って主宴の席を立って宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。 王が彼に災いを下す決心をしたのが分かった。王は、憤って別のところに、そこで心を整理しようとしたのでしょうか。ハマンをどのようにして処罰しようとした、考えようとしたんでしょうか。しかしそこに、ハマンは居残って、エステルにしがみつきます。あらん限りのおべっかを使って、お世辞を言って、詫びの言葉を並べ立てて、エステルに命乞いをするのです。そして、エステルの座っていた長い椅子のところに取り付いて、きっとエステルの足にでもですね、こうしがみつきながら、また衣にしがみつきながらですね、もう、泣きながら、必死の形相で頼み込んでいたのでしょう。そこに、王が帰ってきます。王が宮殿の園から主演の広場に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。必死で王妃エステルに取りすがっている光景を見たとき、王の心は決しました。私のこの宮殿で、王妃エステルにしがみついて乱暴を働こうとしているハマン。ハマンの顔は覆われたとあります。どういうことなんでしょうか。なぜ死刑囚が死刑執行の前に顔を覆われたっていうですね、そういう習慣があったのでしょう。もうこれで有罪死刑の段が下ったわけです。まあ向こうの人だったらこうですね。もうダメ。この、決定がですね、このハマンは顔を覆われたという言葉が表すわけです。さあ、死刑の判決が出ますと即座に9節。その時王の前にいた宦官の一人ハルモノが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよう。22メートルもの高い柱を、ハマンはその前の日のうちに建ててありました。モルデカイを吊るすためです。しかし、このモルデカイが王様の命を救った恩人であることが、その前の日のうちに表されて示されていました。なんと私の命の恩人モルデカイを柱にかけようとまで図っていた憎きハマン。彼をそれにかけよ。以前にも紹介した70人役っていう聖書ではですね、そのところが十字架につけよとなっています。ハマンを十字架につけよ。なんていう結末でしょうか。自分が立てた柱に自分がつけられる。本当にですね、ハマンが抱いたあの憎しみが、このようにして自分自身に帰ってきたことを見るのです。人を憎むことの危険、それを私たちにまだまだと見せてくれます。このハマンなんですが、三章の一節を見ますと、ちょっと見てください。エステル記三章の一節。ここにハマンが初めて紹介されました。この出来事の後、アーシュエロス王は、アガグ人ハメダタの子、ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての市長たちの上に置いた。まちここでハマンはアガグ人だと紹介されました。このところではさらっと言っておきましたけども、今日もう一回振り返ってみたいのです。アガグ人。このアガグ人っていうのは実は旧約聖書の中にたびたび登場してイスラエル民族に敵対したアマレク人の一つの名前のようです。アマレクの王は、いつもアガグと呼ばれて、そこからですね、アガグ人という民族が生まれてきたようです。さて、ハマンがアマレク人だとすればです。出エジプト記の17章の8節のところで、エジプトを脱出したイスラエル民族がアラノを旅しているときに、アマレク人が襲いかかってきます。出エジプト17章の8節。さて、アマレクが来て、レフィデムでイスラエルと戦った。そこで有名な話。モーセが手を挙げていると、イスラエルが勝ち、手が疲れて下げると、イスラエルが負けたっていうですね、あの出来事がその後にありまして、そしてその後です。出エジプト17章の15節から、 モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。ハマンは自分の先祖のことを、先祖の身に起こったあの出来事を学んでおればよかったのです。なし、イスラエル民族に触れるものは神の瞳に触れる。神は世々アマレクと戦われる。そのことを学んでおればよかったのですが、ハマンがそのことを学ぶには時が遅すぎました。実は学びかけたんです。先週見たところのところで、6章の13節で、このハマンがうなだれて帰ってきたとき、不吉なことを言いましたよね。友人と妻が。6章13節。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシとすべての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。不吉な言葉を持って、ハマン、うなだれているハマンをさらに落ち込ませるのです。しかし、彼が神の瞳に触れることは恐るべきことなのだということを学ぶには遅すぎました。彼はついに木に吊るされてしまったのです。さて一方、エステルです。エステルはこのようにして命を懸けて自分の民族を救いました。でも彼女は初めから私は命を懸けて私の民族を助けようと立ち上がったのではありませんでしたね。最初はどうでしたか？モルデカイからハマンのあの法律を聞いたときに、私にはとてもできない。自分は到底そんなことはできない。と、まあ人ごとのようにではないでしょうけれども、残念ながらと答えたわけです。自分は宮殿の奥にいて、王妃の地位に行っていて安全。自分一人安全なところに置いて、自分の民族の滅びるのを見るしかなかった。まあ、仕方がないっていう形でそこに留まろうとしたのです。しかし、義理のお父さん、モルデカイはそれを許しませんでした。もう一回、以前のところを振り返ってみましょう。4章の13節。モルデカイはエステルに返事を送って言った。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから、助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかし、あなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかすると、この時のためであるかもしれない。モルデカイはエステルに言いました。自分は、みんなから離れて王宮にいるから助かるだろう、安全だろうと考えてはならない。モルデカイからやってきたこの伝言13、14節の伝言がエステルの目を目覚ましさせます。すなわち私と私の民族とは目覚めたのです。そして私はこの同胞のためにこそ生きるべきものなのだ。すなわち私さえ生き延びれば、私さえ生きることができれば、他のみんなが滅んでも仕方がない。っていうところから、私が死ぬことで、他のみんなが救われるのでしたら、私は死にます。死なねばならないのでしたら、私は死にますっていう、あのエステルの姿勢に変わるのです。それこそがエステルの取るべき道、そしてまた私たちのあるべき姿勢なのです。私たちはみんな、イエス・キリストを信じて、罪許され、神の子供とされ、永遠の命を与えられ、もう裁かれることがない、滅びることがない、まさに神の瞳にされた神の民です。しかし、私たちが、多くのまだ救われていない、神様の愛を受けていない人たちよりも先に救いを受けたということの意味は、一体どこにあるんでしょうか。 ああ、よかったよかった、私は救われた。私はもう大丈夫だと、ただ自分自身の救いを幸運として喜び楽しむだけにあったのでしょうか。そうじゃなくて、私たちが先に救われたのは、まだ救われていない多くの同胞、愛する人々、その人々のために、私たちが今度は立ち上がって、自分を捧げて、その人々の救いのために、働くべき時、それが私たちの使命なのだと知るのです。日本が生んだ最高のクリスチャンと言われる、内村鑑三のモットーに、二つの J という言葉があります。二つの J のために、一つは、ジーザス、イエス様。そしてもう一つは、J、ジャパン。私はイエス様のために生き、そしてこの日本のために生きる。このイエス様を、この愛する同胞を日本の人々に伝えることのために私は生きるのです。どうでしょうか？私たちのうちに、もちろん最初の J、イエス様のために生きるっていうことはいつも聞いているのですが、二つ目の J、私の愛する同胞のために生きるという日本人として、この同胞である日本の愛する国の人々のために生きるというその一体感、これがとても気迫薄いように感じるのです。自分自身のことを言っています。本当に私は日本人としてクリスチャンになって、この日本で信仰を持たされて、この愛する日本のためにどれだけ他の日本の人々のために一体感を持っているか。私とこの日本の愛する同胞は一つなのだという一体感がとても薄いような、そんな感じがするのです。そんな中で二人の人を考えてみたいのです。モーセです。モーセが市内の山で40日40夜神様と直面しながら神様の律法を伺い、また実会の板をいただいて帰ってくると、あまりにもモーセの帰りが遅いので、ああ、モーセはもう死んでしまったのだ、私たちを導く神を作ろうと言って、金で格子の像を作って、この金の格子を私たちをこれから引っ張っていってくれる神様だと、それに礼拝を捧げ、どんちゃん騒ぎをしているところに、モーセは帰ってきます。そして怒り狂って、実会の板を砕いて、神様の裁きが、その諜報人たちのうちに下ります。この神を捨てて偶像に走った、それも神の民イスラエル。それに対する神様の怒りはどれほどかとですね、モーセは本当にですね、自分の同胞がこれから受けるであろう裁きを覚えて震え上がるのです。そして彼はイスラエルのためにこう言います。私は行ってあなた方のために祈ります。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょうと言って山に登っていくんです。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。神を見捨てて偶像に走ったその罪を多分贖うことができるでしょうと言って山に登っていったモーセのうちにはどんな計画があったんでしょうか。モーセは実は自分を贖いの羊として捧げるつもりでいたのです。山の上に登っていきますと、神の前にモーセは立って、神よ、私の罪を、私の民の罪を許してやってください。もしも叶いませんでしたら、私を、あなたの書から、命の書から、消し去ってください。なわち、私を裁き、私を呪って捨ててください。モーセは、罪を犯して、神に背いたイスラエルの民と一つでした。ですから彼らの許しのため、救いのためには、私が呪われ捨てられてもいい。しかし神様は、モーセの命を取りませんでした。私自身が罪を裁く。なし、モーセは代わりにはなり得なかったのです。神様の計画は、後に来られるイエス・キリストが、あの十字架の上で罪をあがなってくださる。そのことのゆえに、その十字架のゆえに、民の罪をお許しになるのですが、しかしこの時のモーセの祈り、モーセの姿勢は、私たちの心を打ちます。もう一人はパウロです。聖書を開いてみましょう。ローマ人への手紙の第9章です。 新約聖書277ページローマ人の手紙の第9章1節から読みします。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。パウロの心にはいつも大きな悲しみ、絶えざる痛みがありました。それは自分の同胞、イスラエルの民のためでした。実章の一節に、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。しかし、パウロがいくら神の福音を語っても、それを信じ受け入れようとしない、救われようとしない、このイスラエルの民のために、モーセは常に痛みを覚えていました。とても驚くことなのですが、パウロが、この同胞のためだったらキリストから引き離されても構わない、呪われたものとなることさえ願いたいと言ったその直前、8章の35節から、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？38節、私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも後に来るものも力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんなものも、どんな迫害も、患難も、剣も、また死さえも、キリストのこの愛から私を引き離すものは何もない。そう断言したパウロがその後で、でも、一つだけ、私をキリストの愛から引き離すものがあるとすれば、いや、私はキリストの愛から引き離されても構わないとさえ思う一つのことは、ただ、私の同胞の救いのためだったらと言い放つのです。なんというパウロの言葉でしょうか。私たちにこの願いが、この痛みが、この悲しみが本当にあるんでしょうか。自分の子供の救いのためだったら、私の子供がイエス・キリストによって救いを受けるんだったら、私が呪われてもいい。私の兄弟が救われるんだったら、私はキリストの愛から引き離されても構わない。私の親が救われるんだったら、私は呪われてもいい。自分のおじさんやおばさんや親戚のあの人この人、私の触れているあの友人、あの同僚、あの方々の救いのためだったら、私は呪われたものとなってもいい。それぐらいの愛する同胞との一体感が私たちに本当にあるんでしょうか。私たちは救われた。私たちは救われてもあの人たちとは違うのだと、なんだか自分の方で線を引いてしまって、自分だけは安全な王の宮殿の中でもう大丈夫だと、そこで安穏としているようなところはないでしょうか。今日、神様の前に、どうぞ私の心にパウロの悲しみと痛みを与えてください。イエス・キリストを信じない人を見ても全然心がうずかない。人は確実に滅びに向かって、確実に滅びに向かって歩いているのを私たちは知りながら、そしてそこから私たちは救われているっていうことを知りながら、滅びゆく人のためにまるで悲しもうとしない、祈ろうとしない、働こうとしない。そんな私たちの心の中にある、本当に冷たさと、霊的な無感覚を神様の前に悔い改めながら、神様どうぞ私に、モーセの祈りをください。どうぞ私に、エステルのような、愛する同胞との一体感と、あの行動力を私にくださいと、私たちを祈るべきではないでしょうか。伝道会を私たちは目の前にしながら、本気で、 この伝道会は私が立ち上がり、私が愛する同胞のために語るべき伝道会。講師はただ私たちの代わりに話をしてくださるだけで、この伝道会は私たちの伝道会です。あなたの立ち上がるべき時なのですね。どうぞ死の前にまず備えられねばならないのは、私たちの心の中にこの変化が起こされることです。滅びゆく魂のためにぜひとも耐えざる痛み悲しみを私にくださいと祈って、そこから整えられていきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。